Use a radio star, FM Hukone 78.2.
はい、こんばんは。シュッシュンラジオの時間がやってまいりました。うん、この番組は FM コネの本社 S アクアシステムスタジオより私、出高いディレクターの小畑芳彦と、
はい、滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送り
はい、9月のもう25日です。はい、はい、早いものでね、はい、もう4週経ちました。
はい、
ね、9月入って、もう来月は10月、来週は10月ですわ。
まやな。早いものでね。でもようやく秋来たね。
はい、
ようやく涼しい。
なんとなくね、もう、ね、あの暑さはもういいわ。
いや僕は別に僕はもうあの夏は早いから夏は早い冬か夏やったら夏
暑さも寒さも感じないね
寒いな感じる
すか
寒いなちょっと感じる
すか
もうもう寒く感じる
え、
ね、もう寒く感じる
ああ、ね、なるほどね、はい、まあまあまあ過ごしやすくなったんですちょっとね最近ちょっとねあんまりねこう快眠ができてないのかなと思ってねなんか夜中ポツポツ目覚めてまうしねトイレじゃないんですよ、うんあ寝たなと思ったらねまだ12時になってなかったりとかね、うん、何やろうなと思うんですけども、まあ、ちょっと原因は突き止めたいと思いますが
はい、
はいはい、その話と私のことはどうでもいいんです
はい、はい、まあほな行きますか夜の話、ねうん、
はい夜の話、はい、大人の話するのか
はいほなあのピッツァリアアズリーね、はい、あのディナーを、はい、オープンされたっていうね、
は
い、
それはイタリアンピッツァだけ
いろいろされてますよまああのイタリアンをメインに、はいフランスね、料理とかもねされてますし、まあ、この方一応フランスにもねあの料理留学をされた料理長松本料理長でね、まあ、いろんなフランスフレンチ
松永です
松永
さん
同じと
どっか
すいません
オーナーからオーナーがくれるんだああもう来とこ来とこ
松永料理長ねはい、はいまあ、いろんなねジャンルのこれまでね料理経験でされてやはりね最終的には洋風レストランね、イタリアンフレンチのねレストランをしたりと、まあ、もちろんあのピザパスタがメインなんですけどねそれ以外のね、料理スペアリブの煮込みとか鶏もものポワレアヒージョなどね豊富なラインナップをね揃えてますんで、うん、でまあもちろんドリンクはワインねイタリアのワインオーストラリア産のビール等々のほかねあとまあ滋賀県ブランド米の水鏡を使ったビールとかね、レイクラガーだね、ビアコブルーハワイ、ビアコ梅酒、ねうん、県産のアルコールも用意されてますね。うん、ぜひね。
まあちょっとね、あれでしょ、別にそのおしゃれな格好してかんでもカジュアルな格好でいいわけでしょ。
もう全然全然。
ね、ちょっと T シャツ3パンはちょっと具合悪いでしょうけ
ども。いいと思うで。
ええのかいな。
いい、全然いいと思うで。ほら、だから、これを服装見た感じで料理で出てきてると思う。
あ、そうな。ほら、T シャツ3パンでいったら、目玉焼きしか出てけんかったりとか、こんなことあるの。そんなことないわね。
はい。
ということで、
はいはい
前原から、ね、バイパスも開通しまして、はいはい、なかなかいい道路ができたなと、
はい、
お城トンネルとバイバラバイパス、
はい、
あの間をつなぐあの沢山トンネルがどうしてもまだちょっとどうしても大変かな、
うん、
もう少しね
そうだな、
うん、あの間はまあ仕方ない
ちょんであの彦根バイパスいると思う今要するにヒコネバイパスってあの要するにあの鳥元の後ろから
向こうの後ろってどこやねん
え鳥、まあ、要するにあの犬神郡の方をね、から愛称町、
はい
東小部行くかな、
はい、要は高の方抜けるんでしょ、
ね、そうやね高って愛称町の向こうの方抜けるね
向こうってどこやねん
愛称町のあの三幸橋
あ三幸橋の方へ抜けるってことでしょ
三幸橋の渋滞がひどいからっていうね、うん、
はい
ものがあって、その彦根バイパスの計画はあるんやけどね、ねどうなんやよね、今必要なのかなと思う、ね、はい、はいまあ、こういうね、今後はまた、
まあまあまあ、まあ、できる頃には我々おりませんし、ね、
そうなん
や、ね、あのもう一つね、同じ鉄道じゃなくて、交通系で、やっぱり米原新幹線じゃなくて、ごめん、間違えた、北陸新幹線や、
うん、
あれもどうなのかなとね、興味津々なんですけど、
これも進まんね。はい今だからもうこういうのも今だから進みにくくなってでしょこういう交通行政っていうのはね
もうねなかなかね別に大阪へ結ばんでもいいんやわ、
うん
ね、大阪からあの敦賀までのそのアプローチとしてサンダーバードが動いたらいいだけで、
うん、
ね ね、だから別に鶴ヶ泊まりでいいんや十分、
はいはい、
ね、そういう大きなお金かけてねもったいないと思うわ、うん、別にいらんと思うだよな、
うん、ね、うん、いやまあまあまあいらないと思いますよ。
これともう一つ言ってあるのはね、あの金沢小松要は石川県のね、
うん、
方々が、うん、もう早く大阪のお客さんを呼び込みたいということで言ってあるんですけどね、
はい、
まあそれならねもうちょっと規制緩和になるかどうか分かりませんけどね、そのサンダーバードをね、はい、昔ながらの富山まで延長するとかね、
はい、
アクラ無線まで行くとかね、その便でいいんですよ、1日3本4本もうこれだけで十分やと思いますよ、
うん
うん、
はい、
夕方と朝方と夕方かな、ね、ちょっと温泉行きましょう、観光地行きましょうというね、2本、はい、3本ずつぐらいかな、
はい、
朝夕発車してもらったらちょうどいいんちゃうかなと思うんだけど、あかんのかな、うん、わざわざ通学からあの小浜通って京都のな、
はい、
ね、大阪つながる必要あるかなと思うけども、
うん、
サンダーバードで十分やと思うで、
はい、あまあ、そうなんでね、はい、まあ、もうあの身の丈にあったね、あったこの、ね、交通行政をね、あの担っていただきたいなと。
それとあと絶対に西日本の車両は東海には乗り入れさせませんみたいなね。
ああ、あるな、
あんな、その頃にはもうリニアもできてるわけやから、うん、おそらく、
はい、
うん、ある程度その新幹線というものの依存もね緩和されると思うんでね、ちょっとこれ枠はあるんかなと思うんだけど、うん、
はい、
あ、前原にはしつかいな、
うん、
ということですね、
はいはい、
もうマイクの前でイライラしてるおっさんがいますけど、
はい
はい、これも規制緩和
何ですか、
はい、どうぞ、
まあ、一応行きますか、まあ、ちょうどね、今ウィズのウィズに集う会だけ、おい中原君、
あ、ウィズに集う会だと申します、ようやく入れてもらいまして
、はい
はい、まあ、よろしくお願いします。
ウィズに集う会、
あ、はい、あの、
ね、
まあ、まあ、これはね、ウィズ彦根市男女共同参画センターを運営している、まあ、指定管理者の団体がウィズで集う会、
そうやね、このメンバーやね、
あ、そうです ね、
ね、
はい、一応ね、あの役員をしているんです、
役員、
はい、お金払うと役員するやつじゃなかった、
いや、お金は、まあ、年会1000円ぐらいですから、
市民団体の、なんか3万払うと役員やらせてもらってる、あれ映画か、
映画、まあ、まあ、ちょっとよくわからないんですけど、
あ、舞台か、舞台か、はい、
ちょっとあんまりそのあ別にあの演劇ですけどね、多分あの
なんか3万か4万払うて役員させてくれ言ってね、
いや別にいさせてくれとは言ってませんけど、
はい、じゃあすぐに茶化しました、どうぞ、
はい、
はい、
未接動会、まあ、はい、はい、いろいろね山田さんにも取材いただきまして、
どうなんですか、どういう今はどういうところまで話進んでるんですか、
まあ、ご承知の通りね、まあ、市の財政難ということで、まあ、あのウィズのまあ、閉館ということで、うん、市の方針が決まりまして、今今月末まで、うん、いわゆるその市民に意見とかを聞くパブリックコメント、うん、まあ、あのこう公共施設ってね、設置のための条例を作っているので、まあ、それを廃止する条例案についての意見を求めるパブリックコメントが今、うん、はい、始まってまして、一応まあ市のスケジュールでは12月の定例の議会に、
うん、
まあ、案を出すということが、まあ、一応決まっているということなんですけど、
うん、
まあ、それに対しては前丸さんも、ね、記事でいろいろ書いていただいてたように、まあ、市民の皆さんとか、まあ、あのこういう活動してきた団体さんとか、まあ、市外県外からも、まあ、反対の声とかいろんなご意見とか、まあ、署名活動とかもされているので、まあ、まだまだなんていうんですかね、こう動きがどうなるかということはちょっと私も、はい、注意深く見ているんですけれども、うん、そんな感じです、うん、はい、
だからまあ、ちょっと振り返ればね、4月の市長選の時にね、ウィズでね、
はい、
今の市長、田島さんはね、
はい、
そこでも個人演説会やってるんですよね、
はい、ウィズ
で、
ね、来られたようです ね、
ね、
はい、
でまあ、その時は保存に向けてね、保存的な考えをね、おっしゃってましてね、
そうですね、
継続、保存というか継続やね、
はい、
継続の話をされたんですよね。まあ、ただやはり市の内部に入って、市の職員からね、まあ、いろんな説得を受けてですね、まあ、市の職員の言う通りにね、
まあ、その場で選挙前に残そうと言ったわけ、
まあ、残そうとはまあ断言はしてませんけど、
うん、
まあ、まあ残そうというかまあ継続ね、
うん、
継続の路線というね、方向性は示されてましたよね、
一種の公約やね、
まあまあ、公約までは挙げてないけど、まあ、
公約近いわな、そうやってそうな
んですね、まあ、まあ、この名言はされてましたよね、
公約なんとかってやつ
公約はないかけど、
まあ、山田さんおっしゃる通りだと思います、はっきり例えばゴミのね、トンネルコンポストの あの、うん、しませんという公約ほどの公約ではないですけど、言ってはりましたね、いろんな、
もうもう
場面場面でね、はい、あの、ならはってからもね、あの、言ってました、
そうそうそうそう、
重視するということは。
ウィズの体育、はい、体育館の方ね、はい、あそこまで言及しましたからね、あのアスベストをどうするやん話でね、あそこまでの話も踏み込んで言ってましたんでね、あ、これはウィズは継続するかなというのはね、僕らのもう見方でしたけど、ね、これがまさかの、ね、まあ、前市長のね通りの閉館の方向になったというね、これはもうあの彦根市の方針にね、あの市長が彦根市の職員の方針に市長が従ったというね形ですけどね、はい、まあ、これについてで どういう内部ではどういう話になってますか今。
内部というのは どこの内部な
んですか。内部の、内部
の、その指定管理者の、
まあ、もちろんもちろん、こんなもんな、ここがいいから、
ま、内部、まあ、正直あの私の立場でどこまで何言っていいかわからないので、あくまでも個人的意見ですけども、いや基本的にはあの納得はしていません、
うん、
なので、まああのその施設を残す云々ではなくて、男女共同参画社会づくり、そういう施策をどのように進めていくか、これはまあ市の責務であるので、うん、そこをちゃんとこう示してほしいと思うし、まあ、その何ですか、向き合い方というのを市の方にやっぱ求めていきたいなという思いは確実に あると思います、
うん、
はい、
やはり、ね、この場合のジェンダーの、ね、視点が今も、ね、全国的に、まあ、あの国際的にも、ね、言われている中で、まあ、ほんで、まあ、あの国も、ね、こういうあの男女共同参画の施設 の、ね、あの推奨を、ね、している中で、ね、まあ、彦根市が逆行する形で、ね、このハード的なものを閉館するという、ね、路線を取るんですけど、まあ、これはやっぱ財政難というのを、ね、優先にね、な路線でやるということなんですけどね、まあ、ただまあ彦根市の主張としては、まあ、あのハード的なし、まあ、なくなってもあのそのあのソフト的な面を充実させるというねことやけど、やはりまあハードがあってのソフトやからね、うーん、そのソフトだけをね、やってもね、その果たしてこのまま充実できるのか今あるけどね、
そうです
ね、やはりこの一つのハードという拠点があっての、このソフトの充実っていうのはね、こう一つのこの流れ路線的なものがあるんでね、ソフトだけで、充実できるのかというね疑問はありますんでね、こういう意味でも残念だなと。だから今はもう彦根市はね、もう今財政化っていうねものがあって、まあ、そこのね、ものをあの伺いながら各課がね動いている感じですんでね、なかなかだから、あ、今この財政難というようなものにね、振り回されている感じでね、今なかなか彦根市は時代にも逆行するし、だから時代の流れにも乗らないし、ちょっとね、残念な方向に進んでるなというね方向性なんですけど、どうですか。
いや、そうですよね、まあね、本当にお金がないって話は聞きますしね、
うん、
公共施設もやっぱり、私はあの前市長の時が言われてたのは、人口がピークになった時のスケール感で公共施設とかインフラを整備してきた、うん、当然今から減っていく中で一定その整理をしたり縮小していくっていうのは大賛成なんですよ。そのやり方とか手順とか、いわゆるそのビジョンとかグランドデザインっていうのをどう描いてはるのかなっていうのはすごく気になるんですよ。あの計画は作ってあるじゃないですか、総合施設、あ、公共施設と総合管理計画とか、あれってやっぱ個別の施設の計画になりがちなので、うん、もっとそのなんていうんですかね、こうビジョンというか、こう例えばこういろんな施設もちょっと一緒にまとめたら、うん、一つのところで相乗効果を発揮できる施設ができないんだろうかとかね、うん、あのいわゆるもしかしたら今後公民館とか小学校にいろんな機能を集約させていくことで、いわゆる小学校区とか中学校区ごとに、まあ、拠点を置いていくっていうのも一つかもしれないし、うん、なんかそんなものを、まあ、今全然時間ないと思うんですけど、うん、早めにそういうこうオープンに議論したり、うん、アイデアを出し合うような場を作っていってほしいなとすごく思いますけど、山田さんいかがですか、
ね。まあ、こういうだから、市民の、ね、代表を入れた、ね、そういうあの協議会、
はい、
運営委員会とかね、こういうのを、ね、 積極的に作っていけばね、
はい、
これをね、市民と共に方向性を見出す。今はもう行政が決めて、で市民が従うというね、トップダウンのね、形になっちゃってるんでね、またウィズにしてもね、大地山自然の家にしてもね、いや、
あのウィズの件でね、今のパブリックコメントを求めてるんですけど、うん、市がもう方針を決めたのに、うん、その後にパブリックコメントをするというところの、その市民感情としては逆でしょ、うん、という、どっちかという、うん、
意味はないよね、
はい、
うん、
っていうのはちょっとどうなんだろうと思います、
うん、
はい、
ね、まあ、こういう意味でもね、ちょっと今市政運営が循環がうまくいっていないなというのはね、ありますんで、ね、あとどう、あと、うん、あ、そう、そっちもね、俳優館の方もね、
いや、これね、とっても結構気になるんですよね、
解体が決まりましたんで、ね、
結構もったいないなっていう人聞くんですよ、
そうそうそう、
ちょっと詳しくないので分かんないんですけど、
これもね、市の職員は粛々と進めようとしてるんだけど、これね、文化財的、また外観がね、
はい、
まあ、中はね、だいぶ改築してるけどね、外観はやっぱ文化財的なね、ものがあるんでね、ほんで、あそこね、大正ロマンの街でしょ、
そうですね、
ロマン町スクエア、はいはい、それ、唯一残ってるのですよ、そこね、
はい、
まあ、もうちょっと銀座の滋賀銀行とここがね、
はいはい、
大正時代の建物なんでね、大正ロマンの街の、原風景というかね、これが残ってるんで、これをあっさり壊しちゃっていいのかいうね、これもね、ちょっとね、僕この辺の感覚がね、僕ちょっと彦根市の内部のちょっと感覚がよくわからないですけどね、ね、これを、まあ、一つのこの観光資源としてもね、十分役立てることができるしね、今実際民間の企業がここを購入したがってるんですよ。
え、そうな、本当にそれは、
まあ、購入したがってる、ね、ただまあ、はい、市としてはあそこの場所が、はい、あかんと、だからどっかに移築するやったら可能であるというね、こういう条件付きなんですけど、まあ、ただ民間の団体としては あそこで改築、耐震補強ね、耐震補強もこっちがやるから、
はい
はい、耐震補強もやった上でここあそこでの保存というね、今この話になってるんですけどね、多分この辺の話も多分議員も知らんと思うんですけどね。
え、場所があかんっていうのはちょっと私あんまり不勉強なんですけど、どういう意味なんですか、場所
が。要
する
にあの外壁が落ちてってるんですよね、
はいはいはい。
横の家とかね、はい、周辺に。で、まあまあ、だから台風とか地震とかね、
はい、
あった場合、まあ、この通ってる人にね、ぶつかる可能性もあるということなんやけど、まあ、これは別にここだけにかかわらずね、まあ、どの場所でも言えることですしね、
銀座とかでもね、
うん、
時々起きますよね、パチンコ店のところが落ちたりとかしてたので、
まあ、まだまあ民間がこういう考えがあるというを持っていただいているというのもね、
それはもっとそれこそあの対話をその近隣の住民とか行政とか民間とかで、
そうやね、
あの場を持って張るといい事例になるんじゃないですか。で、
民間企業もこの近隣住民に説明しに行ってるんですよ、民間企業独自で。
実際にされてるんですか。
民間企業独自で行ってるんですよ、はいはいはい、で行政がもう全然こういう解体
一つ、まあ、どんどん進めていくかですよね。
民間企業は民間の団体はこの、まあ、まあ、この名前上がってる彦根文化デザインフォーラム、
はいはい、
彦根景観フォーラムさんがね、
はい、
中心になって周辺に、の方に説明しに行ってますんでね。まあ、その中でこの解体を決めてしまったというね。多分この議員も多分知らんやろうな、そういう流れをね。
これでも、あの、記事です。あの、予算委員会で解体費は可決されたと書いてる。うん、この後、本会議に。
うん。もう可決されました。ま
だ。本会議もも
う終わった終わった。可決された、
ね。じゃあこのまま粛々と、
うん。
今年度中してしまったら。
解体しようという。
解体なんですか。
そうなんですよ。解体するという、
どうするんだろ
う。もう今彦根市はもう解体する空気満々ですよ。
え、そこはあの市側取材してはるんですか。市側の見解というか今の話。
市側の見解はもうこの通りでね、はい、市は粛々と、
せっかくね、あの観光とかで文化財とかの街というならば、
まあ、文化財の認識っていうのがやっぱ薄いやろね、やっぱりね、市の職員の中でもやっぱり、まあ、文化財かぐらいちゃう、こういうね、ちょっとね、ちょっと僕はよくわからないですけどね、
子供が書いてある。文化財課に専門の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、が、その、俳優館ってどこなんですか、観光なのかな、 建設関係なのかな、担当課がどこか分からないですけど、言うんじゃないですか、文化財としての残しましょうとか協議して。
もう今これよりはやはり先ほど言った通り、でも財政課がトップやからね、あ、財政を、財政というものにね、ものに言われたらもうどうしようも誰も進めない。
財政って言うけど、解体費可決ってことは解体費を使うということですよね、お金を使うということですよね。で、民間が引き取るって言ってんだから、うん、財政負担はないですよね、理屈としては。
はい、
金銀が入るらしいので、そこをちょっと私もでもいろいろいろな人聞いてみよう。
まあ、ぜひね、
聞いてますよってもう決まったことやし、もうこんなも矛盾したことはよく分かってんやって、まあね、民間がね、買ってくれるって言うんやったら、逆にお金が入ってくるのに、逆にお金使ったまで買えたらすんやで、ね、なんかよっぽどの理由があんやろ。
いや、じゃあそこはやっぱり説明する責務は私はあると思うんですけど、
う
ん、は
い、
ま、
そういうことで、はいはい、時間が
かかりました。9月11日の彦根エロ文化祭、麹山公園でありますので。
はい、ということで、
お待ちしてます。
彦根の本社、エースアクアシステムスタジオに私、出たがいディレクターの小畑よしひこと。
はい、滋賀彦根新聞社の山田隆之と。
お送りしました。
彦根の文化祭、よろしくお願いします。高川でした。
はい、もう、これが最後にしといてね。はい、では、お仕事の方、お疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。
頑張りましょう。
頑張りましょう。